灼熱ネトラジ。皆さんこんばんは。今回灼熱ネトラジの司会進行を進みます塾生の海田です。灼熱ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある灼熱塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
SF 担当堂野です。
ホラー挑戦中バンバです。
時代劇大好き小島一輝です。
ファンタジー挑戦中坂本長江です。
4月に入力した丸野です。
乃木会大好き岡崎です。
それでは皆様どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
熊本があんなことになりまして、
はい、
そしてまた、こう叫ばれてますね。防災対策ですか。皆さん大丈夫ですか。まあ喉元好きではじゃありませんけどね、うん、なんかこういうのはね、もう忘れされていきますから、
うん、僕はハザードマップを見ました。
見た
見た。
持ち歩いてない。
そこまではしないけど、でも福知山市に住んでるので、原発なんかね近いわけですよ。だからそうなると原発事故が起こった時の手引きみたいなのも一緒についてるんですよ、やっぱり。
こっち逃げろって感じで、
まあどういうふうに行動しろとか、その時はこういうふうになりますよみたいなのがあって、うん、ああなるほどと思いました。
じゃあ明日から地震が来ても大丈夫と。
それはどうかわからへん。
そっか、そっか。
まあ、全然関係ないですけど、最近ね僕その夜眠れないんですよ、
うん、
で夜食にカップラーメンを買ってくるわけです、
うん、
で、まあ、カップラーメンが非常食ってことになりませんかね。
でもそれ食べてたら多分非常食にならない
。常に買い置きを
2個買ってきて1個食べる。
ああ
、なるほど。溜まっていく、
溜まっていく。
はい、まだ紹介されてませんけど
あれあれというわけで、先生が入られましたので、ここからまあテーマに入りたいと思います。はい。まあそういうことで、まあ
人生
申し訳ございません先生。
はい。
放送事故ですね。
はい。はい。はい、洪水に備えて14回住んでます。まあさすがにここまで来ない。
来たら世界の終わりですね。
うん、でも津波が来たらそれが川を遡って水害を起こすかもしれないとは言われてるんで。
何回まで来るんでしょうね。
いや、そんな何回もは来ないかもしれないけど、
うん、
まあ14回は確実でしょ
う。14回はね、うん、そうですね。まあこの通りね、何があるかわからないんですよ本当に。はい、
うん。
そこでまあ皆様、人生何があるかわからない、そう人生を過ごしていくうちにまあ獲得した言葉があると思うんです。うん、ありますか。
強引
ですけどね。でまあその人生のね、言葉を持つというのは私たちクリエイター志望です、
うん、はい、
作品を書く上でも大事なんですよ、うん、人生を、まあ、過ごす上でも、うん、何かそういったものを、実はこれが俺のテーマだぜみたいなありますかね。
テーマではないけど、やっぱり就職して分かったことがあって、大人なんていないっていうことですね。
あ、
大人であることを求められはするけど、
うん、
大人なんていないよね。みんな自分勝手ですよ。みんな、まあ、それぞれに立場とか役割とかいうのがあるから、うん、それぞれ見えてるものが違うっていうのはあるけど、やっぱりその自分の見たいものしか見ないんだよね。
そう、人は分かり合えないのです。
そこまで言ってない
そうね、うんうん、あ、でも私はそれ分かりますわ、うん、思ったんですよ。二十歳過ぎてね、大人というものはね、善悪の区別がついて、冷静な判断ができて、公正な、物事を、公正な目で物事を見られると、うんうん。そして甘いものを食べないと。ご覧な。
最後の一つは何や。
一個は、ちょっと意味がわからないですけどね、甘いものを食べないって。
なんか子供の頃は大人は甘いものを食べないイメージがあったんですけどね。
まあ確かになんとなく。
わかるでしょ。
いや、たぶんこれ貧乏やったからちゃう。食うやろ、大人のまんじゅう食うたり、ね、してるでしょ。
大人の先生、召し上がってますか。
え、僕は蒸し上がってないよ。だから大人なんだよ。
そういう理由が。
お菓子でを食べて喜ぶのは子供のすることやみたいな、そういう感覚があったかもしれない。
お菓子はね、うん、甘いものは別にあるでしょ。
和菓子なんて逆に子供買えないですよ。
うん。それはあるか。
うちの館はあの和菓子好きでね、いつも甘いの食べてたから、そんなイメージはなかったけどね。親父もあんまり酒飲まへんかったから。うん、
そうですか。うん、それじゃ
あ、まあ、最後だけはブーイング出ましたね。
うん、最後だけはブーイング出ましたね。いかがですか、漫画家を、漫画を描くにあたって。
何の話でしたっけ、
あの僕のテーマです。なんか話が思いっきりずれましたが、僕のテーマです。テーマです。テーマ。何
テーマ。
テーマ。
それは、書く上でのテーマっていうことですか。
そうそう。
は、読んで元気になるっていうことが前提ですかね。好き、うん、自分が好きな漫画とか映画とかもそうなんですけど、読んでなんかいろんな辛いことがあっても最後ちょっとだけこう明日に希望があるとか、チャップリンのモダンタイムとか、ああいうどんなにあの途中経過がどんなに苦しくても最後ちょっとハッピーになるとか、忠臣蔵とか、あれみんな死にますけど、
死にます、ね、
最後まで我慢して我慢して我慢して、なんか成し遂げてみんなわーってなる、元気になるっていう、ね、そういう系統の作品が好きなんで、そういうのを作ってですね、
なるほど、うん、なんか最後にはこう報われるじゃありませんが、頑張ればっていうか、
カタルシスが、
カタルシスですね、あ、それは大事です、うん、
最後のシーンで報われなくてもなんかこうまだ俺は諦めないぞみたいな感じでこう進む、うん、前に進むキャラクターが好きなんで、うん、そういうの最後の最後までも絶望して終わるっていうのは、まあ、中学生とか あの中二病の時はありますデビルマンとかなんかまあいろいろ読んでましたけど、
目には目を、
絶望ですね、
映画も絶望しかない、
素晴らしい
爆撃でした、遥か砂漠、遥かの砂漠、
ヨーロッパ映画の居酒屋とかもね、あのすごい映画なんですけど、ただあの女の人がもう不幸な不幸な目に遭っていって、すごくいい、すごい映画なんですけど、最後後味悪いですよね。
悪すぎますね。
一回見たらもうええかすごい名作なんですけど。
未読事件人の体格地だよ、女。落ちる落ちる、まあ。ああ、ちょっと。
やっぱり赤ひげとかの方がいいじゃないですか。
そうですよね。
いろんな途中のいろんなことがあっても最後に。
先生の。テーマは何か終わりですか。
テーマ、
はい、
楽に生きよう、好きなことをしよう夕べも今夜もビールが美味しいでみたいな、
明るいですね書かれてるのは階段ですが
今お茶を飲むとビールがまずくなるで、じゃあ我慢しようみたいな、
いやそこまで飢餓状態に追い込まなくてもと思うんですけれども、
いやいや本当に今ビールが甘いんだよね、
そうですか、うん、
そうやって生きてます、
なるほどなんか回しづらいなと自分でも思いましたねこれこのテーマはっきり言っても
大抵俺には最後に回すんやろ、途中で回すかこんなの
予定調和を崩してあげらない、
そう他の人から言って最後にまた、
そうそう、
なるほど、
そう
さあ、ありますか大口さん、
あ僕え、テーマ、テーマ、
そう、あの今書かれてる小説ですね、
はい、
うん、あのそのテーマでも自分がまあ今まで獲得した人生の言葉みたいな格言とも、
格言は何個かありますけど、うん、まあ僕アルバイトをして、はい、でちょっとね仕事できへんから2ヶ月ぐらいですぐ辞めたことがあって、うん、でそれをちょっと相談したんですよ友達に、お前ダメになるまで頑張るよと、
う
ん、なんかもうそのもうダメになるまで頑張って、それでもあかんかったら辞めたらええけど、うん、まだ頑張れるんやったら頑張っとけって言われたの、それが結構その友人の言葉が今でも胸に響いてて、やっぱ途中で投げ出したらダメだなと、
バイトぐらいいいけどね、まあ、所詮ね
バイトですからね、
これ会社員とかやったら問題ね、これは問題ない、まあ、バイトは大体聞くし
でした、
先輩とやし
それは経営者側の考えだ
よね所詮そんなもん、 なんか SNS で見たんですけど、 ずしっときたのが、あの犯罪者には人権あるけど労働者には人権ないっていう、
ずしっとき
たのボソッとつぶやいてる方がいて、
きついですね。ございますか。
私ですか。
はい。
いや、人生で獲得した言葉。
そう。
そうですね。まあ、まずは仕事においては、自分の目で見たものだけを信じる、聞いたものだけを信じるっていうのを一応モットーにはしてますね。うん、やっぱり、なんだろう、その人の噂とか、なんか見てないのにまた聞きとかをそういうのを信じてしまうと、やっぱりこう、いろいろあるんですよね。だから基本やっぱり仕事の例えばするときでもいろんなところから来る話でも自分の目で見たものを基本信じて、まずは、うん、それを聞かなかったら疑ってかかるとか、まあ、仕事のやり方でもまずはこういうことできるんじゃないか、ああいうことできるんじゃないか疑ってかかるっていうことがやっぱり仕事をしてきて学んだことかなっていうことと、まあ、あとはやっぱりいい仕事した後のビールは美味しいです。
そこか、
そこですよ。
そこや、
そこになるのか。
目で見たものしか信用しないとちょっと俺は疑問に思うんだけど、
ね、そうです。
それはやっぱり、うん、だっていろんな見方があるから、
あ、
じゃああなた何が見れるんですかって、うん、どこまで見れるんですかってと疑問がいろいろあるのね、
うん、
みんなが見れるわけないし、まあ、経験値によって見えるものも違うしね、
うんうんうん、
でもビールはうまい。
あ、そこは
そうそう、そういうことね、
うん、
見てるものは違うでありますけどね、あの私にとってビールはまずいとか。
あ、そうですか。
そうなんです。
だからそこで意見が違った時にどうするかっていうことが大事になるんで、仕事でもそうです。
なるほど。
ということはまあビールを飲もうってことやんか。
そうですね、
自分とお客さんお客さんとで、あの話が違うとかいうことがまああるわけよ。でもそういう時って大概同じ言葉使ってるけどそこに込めてる意味が違うとか解釈の仕方が違うっていうのがあるから、うん、だからその大事なのは意見が違うのは当たり前として、どうやって共通認識を取るかっていうことになってくる、
ね、うん、思いやりと歩み寄りってすごい大事だなってあと思いますよね。そうそうそう、思う、やっぱ相手のことを考えて思う、でも思うだけじゃまだまだ伝わらない、だから歩み寄っていく、思いやりと歩み寄りってすごい大事。
そう、ビールおいしいって言ってる人間までまずいって言ったからな。
そう
私は苦手ぐらいでしょ。
そうそうそう、
私は苦手、なんかそれ分かるけど私は苦手、まずいって言うから敵対になっちゃう。
じゃあ、間とって生ぬるいビールを。
間さん、ビール温めておきますよ。
それは本当の生ビール。
なるほど。
すばしくまっそうなものが、私に勧められようとしております
ね。いやいや、間さんなら飲み干してくださいますよね。
やだ。
ほらほらほらほら、もうまた終わっちゃった。
終わっちゃいましたね。はい。まあ。私の人生の獲得ですね。はい。
じゃあ、当のこのように大人じゃないんだよ。大人はいないんだよな。
ね、ああ、大人はいませんね、もう。
すぐこうやって対立するやん。
そうそう、対立するな。
そうですね。
すぐ子供みたいな喧嘩するやん。
ここで対立するんだよね。それはもう、そんなね、その中国とか韓国とか歩み寄りと無理やわな。
そりゃ、しいやね。
そうそうそう。そりゃ、そうやで、ね。そりゃ、戦争も起こるで。
ですね。
それはしゃあないで。それが人間ねの。うん。
ここのテーブルがなんかこう世界の真実をついているとは、うん、
赤いの着てるから共産主義やなこの共産野郎め
共産野郎
僕もどちらかというと
赤なんですが、
はい、米中が米中茶は中祖が
中祖、ね、えらい我々ですね、ビールが苦手ということそうなんですよ、あの人とはやっぱりこう基本分かり合えないなと。
でも僕もビールはあの苦手ですけど、あのだからいろいろ調べるわけですよ、
まあ、
あの美味しいって言うから、うん、どういう飲み物なのかとかで、ビールもいろいろな種類があるっていうのが分かってきましたし、ウィキペディアで調べるだけでもね相当あるんですよ。でそうするとこう味の違いがどうやらあるらしいというので、それであじゃあこういうのをちょっと試してみようかなとかいうのがやると、やっぱり飲みやすいやつっていうのもあるのよね。
うん、
だからそういう種類を自分に合ったものを選べばいいんじゃないのかなと思うけど、
まあ
こういう考えるね。それが大国の前でこっち大実態する小国の政治家
小国になってる
中小国家
アメリカ参考言うてるこう、あ、まあ、ロシア参考言うてるしな、ちょっとこれもやってるかな、日本の立場
正しい外交
これは日本の立場だ。
これは弱たりです。
弱たりですか、うん、
ここで嫌いな北朝鮮孤立してしまえ
孤立してしまえですか。まああのかといってもね、私も思ったんですよ、このままビール嫌い嫌いってもしゃあないなと、うんうん、あのこう見えても世界は股にかけてるらしい私なのですので、 あのビール多いですからね、ビールがうまいとされる、うん、ドイツとかあのイギリスとか、うんうん、で飲んでみたんですよ一応、うんうん、まあビールカクテルみたいなものはありますやん、どこだったかな、
レッドアイ、レッドアイ、
うん、レッドアイと、あとね、
キャンディガフとか、
あ、それかな、あのビールの中にちょっとオレンジジュースっていうか、まあ柑橘系のジュースを入れたような様子があるんですよ、うん、それ飲んでみたんですね、まああかんなと、
違うね、だからや余計あかんね、うん、ビあのオレンジジュースとか飲むと舌での味をするやんか、
うん、
舌でやるとさ苦いね、ビールって
ですか、
あれ喉越しやね、
喉ですか、
うん、舌で味わってないよ、ビール飲んでやるのは喉越しでゴクゴクゴクがうまいわけで、
うん、
だからそれは舌でやってるから、じゃあオレンジ系でとか何とか系で、それはもうあの舌で味わおうとするから、
うん、
それは永久にビールが美味しいと思わない、
しかもそれビールじゃないし、
ビールじゃないし、
う
そうそうそうそう、
歩み寄ろうと思ってなった結果なんですけどね、一応、
うん、歩み寄り方がちょっとね、違うんじゃないかな、
そうだったな、
うん、
間違ったな、
そうですか、うん、まあそこで私が思ったのは、ダメなものはやっぱりダメですね、
いや俺ね、僕俺稼働早かったんですよコーヒーで、ブラック飲まなかったんですよ正直な話、うん、で最近ブラック買ったんですけど、でブラックだけ飲もうとして、ブラック飲んでね、ブラック苦手やったんですよどうしてかというと、でブラックしか飲まなくなったら別に飲めるようになるんですよ、あブラックでもこれはいい、なんか良さが分かってくるんですよ、なんかブラックはブラックなりに、うん、あなんかこれはこれで深みがあって、あこのブラックもこのブラックでの、うん、だからトライしてないからやと思うんですけどね、
いや考えたらそうだ、ビールでも中学校の時、まあ俺の前で不良がおってね、
はい、
ビール飲んでたって僕も、まあ、飲んだら苦っと思ったんで、こんな苦いも一生飲むかと思ってる自分が今飲んでるわけよ、うん、いつを境に飲むようになったか分からんけど、うん、最初はやっぱり苦いで、
うん、
飲み方も知らんし、うん、でもね仕事をした後ね、
おいしい、
試合の時飲む、あ仕事しないのかちょっともっと熱心に仕事しようぜ
この仕事熱心のもうなんていうか、社畜散歩手前と言われてるこの私に対して しかしね、ビール一つ、まあビールね、
だから仕事の後のがうまいっていうのも、多分それはこれだけ大きなことをやりきったっていう達成感っていうのも一緒にプラスされてると思うんだよね、
なるほど、
だから達成感のある仕事をしてないっていうふうにも考えられるよね、
いや私の生活の問題でなく、単にビールが嫌いであるというの味覚の問題であると思うのですが、
味覚じゃないって言ってたじゃないか、味覚じゃない話が、まあまあ話の、まあ世界戦争起こるわ、お前
起こりますかね、やっぱり
ビールでこんだけもう分かり合えないんだったら、もうそれはね、国同士じゃね、
まあ国同士は無理ですよね、ものすごい断絶をもう思いますね、私今まあそういうことで私は思うんですよ、この話の流れを聞いても本当思いましたけど、人間同士分かり合えるなんて絶対嘘やなと、
何困る、
そうですか、
我々は分かれてる、ビール美
味
し
い、やばい、
めっちゃもう同盟国、
大人のビール最高、
ほらほらほら、
同盟国
人間、
テンション上がってるとかグッとこう流し込んで、
ほらほらほらほら、もうこんなこんなにもう
偽りやな
偽りにされた、
まあ友達の前だそういうかもしれない
いやだからその人間同士も全部が全部分かり合う必要って別にないやんか、そうそうそう、
まあないですね、
だからビールの美味しさについては分かり合えるっていうだけや、今の話も、うん、
なるほど、
一瞬一瞬分かり合える、でもその全てを分かり合おうと思ったらそれは確かに分かり合えるってことになっちゃうのかもしれないね、
まあそうですね、うん、まあ、それが今回のテーマでもありまして、はい、人とは所詮分かり合えないなと、
なんだか分かり合える方もあると言
う
けどな、
まあそうですね
だから SF では全人類の脳を直結させようみたいな話になってきたりするのよ、
全人類
の、ね、全部でネットワークで脳同士をつなげばいけるやんみたいな話とかがたまにあるわけよ、
共産主義とかそうでしょ、みんな平等な思想を持ちましょう、同じ思想を持ちましょうというのが共産主義じゃないですか、だから無理なんですよね、
無理ですね、
無理なんだけどもそれは理想やんか、うん、 まあ、だから その同じ考えでないものは排除する、粛清していくわけですけどね、っていうのは共産主義じゃないですか。
うん、
赤いもん着てて何だか分かんないのかな。
ビールなんか飲まれてる段階でちょっと、そうですね、みんな結局のところ共通認識を持つのは全部を全部が全部一緒たま無理ですね。
一緒だとまだ面白くない、
うんうん、
別々やから作品を書いて通ってるわけ、どうって私はこう思うんだけどっていうの、
うん
うんうん、いやそうじゃなくてこうだよって、まあ、作品が出たりするわけ、うんまあ、それでいいんじゃない、それが人間の面白いところなんですか、
う
ん、
まあそうです、
自分と全く同じ考えで同じことやってる人間見てに腹立ってくんねえだろ、
うん、想像してみました。うん、やっと友達できたなって感じですね。
その作品にあたっては各個人の個性があるから、うん、同じとシーンを書くにしたって差が現れてくるわけですよ、
まあ、
だからその同じである必要はないんですよ、物の見方っていうのは多分、
うん、
あとまあその年齢を経て分かるものもあるしね、若い頃は分からないけど年取って分かるものもあるし、
うん、うん、
逆に若いからこそ分かることもあるだろうし、
うん、
できないですか、だから。
そうですね。うん。という話を流れを聞いてどう思いましたか、バンバさん。振ってみた。とりあえずどっちの味方かな。
私は分かり合えなくて生きてきたんですけど、なんか分かり合えたらいいな。というか、むしろもっと分かり合えみたいなこと、最近なんか友達とか親しい人によく言われるんで、分かり合おうとしようかなみたいな旅をする。
そうだよね、だから分かり合おうよっていうのが我々の各作品を通じてあることじゃないの。
そうですね、
うん
うん、まあ私の各作品はどっちかといったらもう分かり合えなくて当然っていう、そういうものの見方の作品ではありますが、うん、そうなんですよ、実は
それはそれで魅力かなと。
そうそう、うんうん、そのデスコミュニケーションってやつからもう発生するありとあらゆるなんかこう引き劇と言いましょうか。うん、
でも命のやり取りっていうのはものすごく究極的なコミュニケーションだっていう話もあるけどね。
うん、そういえばね、
うんうん、だから相手をどうやって殺すかとか、どうやって殺されないように守るかっていうのは、やっぱりその瞬間ほど相手のことについて考えてる瞬間はないっていう意味では、ある種のコミュニケーションだという話もある。
あ、
だから昔戦争した者同士、例えば日米の兵隊として、戦争終わった途端にすっごい友情芽生えたりしてるやんか。あ、うん、だから敵同士ってそうなんだ。
うん、
戦争したことないとこはいつまでも憎たらし憎たらしを持ってないんだ。だからその友情芽生えへんねん、だから何もないところには、
うん、
本当に。だから昔戦友とか言うよ、僕ら戦友って知らんけど、僕らの世代は戦友っていうのはそれだけやっぱり玉の下くぐってきたとかね、いうパチンコやったらチャンスはねんけど。
うん、同じ釜の飯とはまた違うもんですか。
同じ釜の飯も似たようなもんやろな。同じ環境で暮らしてるっていうことやろ。家族がそうやんか、同じ釜の飯っていうのは家族もそうやんか、
うん、
夫婦なんて他人やからね、言うから、うん、
完全他人ですね。
でしょ、
うん
うん、でそれも同じ屋根の下で同じ釜の飯食べることによって連帯感っていうのが家族にある、
うん
うん、
じゃないですか。
そうでしょうか、
うん、まあ会社っていうのもそうやんか。
まあそうですね、うん、なんていうか、会社というのは確かにね、なんでこの人たち我々ここに集まってるんでしょうねってもう思う瞬間ありますからね。
食うためや、
うん、おお究極
食うためや、給料くれへんかったら誰も来えへんで、給料与えてるから国ね。
なるほど、うん、
いや僕は仕事に命かけてます、そんなことありません、ただそれで給料やらんかってやん、たちまちやめてよ。
いや、ボランティアの広場はどうでしょう。
だからブラック企業っていうのはそのやり口を使ってるってことだよね。
ああ、なるほど、うん、やりがいとかね。
そうそうそう、
うん、夢とかね。
そうそうそう、
ほっとけしかなんですね。
ここにね、ものすごい魂を 丸野さんいかがですこのやり取り聞いて。
今なんかごとになんか実感が持った感じで。
ものすごい実感があった。そうですね。まあ結局この話のテーマは一体何だったんだろうって今私考え悩んでるんですけど。では先生お尋ねしたいのですが、まあ、結局のとこ人は分かり合えない。
そんなことない、分かり合えるでしょ。分かり合えるように言語というツールもあるわけやし、文章というツールもあるわけやし、それは分かり合えるでしょ。戦争もやれば同盟国もあったりもするわけですね。同じ文化圏でもあるわけやし、同じ経済圏でもあるわけやし、分かり合ってそういう自分たちの、どうなると人間孤独では生きていけないからね。だから友達作るにも努力はいるでしょうということですよ。ね、誰も知らん顔して自分勝手なことだとで誰も敬意しゃね。
まあ、
まあ、ちょっとね、まあ、ただ挨拶ぐらいしてニコッと笑うところから始めるわけじゃないですか。
熟成に対してはどんな感じでしょうか。
熟成は熟成やんか。
いえ、こいつ分かってもらえへんなとか。
いや、そんなないですよ。熟成は熟成です。熟成はもうみんなもう、私にとってはもう熟成なんで。
答えになってるんだから。
で、まあ、その、立場や関係の違いっていうのもね、それは微妙に違いは出るから。
そうですね。
でもやっぱり分かり合えるかどうかはとにかく分かり合いたいっていう気持ちがあるから、あの Facebook とか ああいう SNS とかいうのが流行るんじゃないの。あれもその同じ趣味の人たちばかりで集まって、その実際の人間関係じゃないみたいな話はあるにしても、でもせめてそういうのでもいいから分かり合いたいっていう気持ちがなんかあるんじゃないですか。
そうですね。結局なんか結局って言い方変ですね。つながり合いの社会と言いましょうか。
なんか最近それ傾向的になんか強いですよね。なんかつながりたい、俺逆にそんなにつながらんでもいいん違うかっていう部分もあるんですよね。
なんかそのフェイスブックとかはちょっと違うんですよね。その個人主義じゃないですか。で孤独を感じてるんですよね。みんな個人個人で、でそれをなんかそのみんなに見てもらいたいっていうのでやっぱアップしてるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、個人的にはどうでもいいじゃないですか、そのプライベートのことなんて。プライベートでこう美味しいカフェ行ってなんか食べましたとか、そんな報告どうでもいいじゃないですか。でそこでそれ一人で完結させるんじゃなくて、友達に何か言ってもらいたいという感覚で、そのね、なんか孤独の裏返しなんじゃないかなっていうふうに僕は見てるんですけどね。 Facebook とか、まあ、LINE のタイムラインとか。
それはありますね。なんていうかな、見てほしいっていうか、つながりたいと言った自己顕示欲かな。知ってほしいですね、どっちかといえば。
でもあれでしょ、一方でプライバシー守ってくれみたいな感じで知られたくないとかいうのもあるわけでしょ。
PT同士がね、住所知らんとか連絡場所知らんたいとか、ね、それやっちゃいかんとかって客があるもんね。僕は何するにしてもやっぱり誓約書書かされるもんね。この個人は漏らしませんとか、何するんでもやれ、その場合にはみんなフェイスブックだの何なのでダダ漏らししてるよね。個人ではどういうことやねこれはって思うねんけど、
それはありますね。ものすごくなんかこういびつというか、
いびつやねんけど、なんか感じた時にやっぱ社会の組織が動かないような気がするね、今のままいくとね。なんやかんやで、何か言うとセクハラになりますよとかセパラハラですよとかで言われたりするもんね。何も言われへんやん、黙っとけということなんだと。
かといって一方ではまあ言いたいんですよね、ものすごく自分の意見を。それではなんか話がずれたままあっちの方向へ行き、
おそらく誰もね、ここにいる誰も今日のテーマ何って思ってる。
私もそう思います。私も最後あたりでちょっと司会回すのちょっときつくなってきたなと思いましたけど。はい、
やっぱりその自分なりに獲得した人生の教訓ってことじゃないですか。でやっぱりその教訓っていうのがみんなそれぞれ違うから真っ黒になると思うんですよ。
なるほど。
で教訓って言われたらテーマ言うたら違う、教訓のテーマ違うからね。
あ、そうですね。
教訓は何を言いましたか、テーマはこれがどうしますかやんか。だから聞き方が間違った。教訓やってね、考えたら。
そうですね。 ということで、
この木の字も出なかったけど。
木の字も出ませんでしたね。そういうわけで、音楽が流れる中で、まあ、私の司会の不手際がちょっと、はい。放送してください。それでは、まあ、エンディングです。サゴリキネトラジャー、毎週曜日更新です。ご意見、ご感想などめ、サイドメールフォームでお送りください。最後に何かありますか？
僕たちは分かり合える。
ほう。
どうぞ。分かり合えたらいいなぁ、みたいな。
はい。
ビールは美味しいです。
ビールも、ビールをは美味しいですね。
どうぞ。ビールはカレーも美味しいかと思うんですけど、僕たち貧乏人は発泡酒です。
はい、
さあ飲みましょうか。ビール海田さん一緒に分かり合いましょう。
はい、ここで圧倒的多数を持ってビールの勝ち。
というわけで、なんかこうビールの話になってしまいましたが、はい、それでは皆さん、さようなら。
さようなら。